last couple of weeks, we have had a couple of guest speakers from Singapore. We, this month, are focusing on God's kingdom coming to our finances and to our belongings.
So,
先週と先々週はそうですね、シンガポールのウィンストンさんと本議さんのご国際議会によってメッセージ立てつけていただきました。今、2週間前から私たちのこの財政に私たちがどのようにお金を使うのか、私が持っているものをどのように使っていくのか、そこに見くりがきますようにというテーマで今、歩んでいます。So if you haven't heard those messages, you're just at just a little bit of disadvantage because I'll be referring to them as I talk about this, but you can go back to our homepage and look at those messages later if you want.
まあ、今日のメッセージの中のメッセージ、あの、前回、前々回のメッセージ、こういうふうに言ってましたかっていう部分が出てくるので、まだね、聞いておられない方々にはちょっとこう、あの、そこはわからない部分が出てくるかもしれないんですけども、あの、ぜひね、あの、ミート教会のYouTubeに載っているので、もし、興味がありましたら、ぜひ聞いていただけたらと思います。Now,
if you look at me, you wouldn't know this, but Mito Church knows that I go to the gym weekly for personal training.
で、まあ、あの、パッと見わからない方もおられると思うんですけども、あの、ミート教会の皆さんね、まあ、ご存知、あの、ジョイさん、毎週ね、今、ジムに通っているんです。
And I've shared stories in the past about what I have learned from that, from going to the gym.
で、まあ、そのね、ジムに行った時の経験談みたいなのも、過去のメッセージの中でも話してきたんですけど、
I'm curious, I would like you to raise your hand if you have ever gone to a gym or are currently going to a gym.
皆さんの中でそう、あの、今までこうジムに行ったことがあるよとか、今行ってるよ、通ってるよっていう方おられましたら、ちょっと手を挙げてみてください。Okay,
actually quite a few people. All right, great, thank you. Now, I want you to raise your hand if you wish that you could avoid the gym or are actually actively trying to avoid the gym.
まあでも、そのジムに行くのが、まあ、正直こう辛いので、もし行かなくてもすぐなら絶対に行きたくないだったら、行ったり、こう、あの、できるだけ行かないように、こう、こじつくっていうわけしたりしかないこともあるっていうか、もしよかったら、Raise your hand.
Okay, okay, you don't have to be against me. Okay, you don't raise it, okay, there is no judgment here because you are my people. Okay? I heal you, okay?
恥ずかしがることはありません。僕もそうなんです。
If you've never gone to a gym before, you're going to need to use your imagination here a little bit. But those who have gone are easily going to know what I'm about to talk about, about to share. There are lots of people who go to the gym, right? Everybody who is there has different fitness levels and abilities and also different motivation levels for being there. Now you can imagine, okay, the young guy who looks like he's there for a few hours every single day. Right? He piles on more and more of those weights, right, you? And he pumps up, right? And then he pauses and rests in between to, you know, check out his muscles. And then after that, then he gets his weights again and he keeps on pumping up.
まあ、あの、まあ、一つよく見る、ここに写真にあるような若い、マッチョなね、男の人たちで、あの、本当にもう、毎日通って、何時間も、あの、トレーニングやって、ちょっとこう休んで、ちょっとヒーリングもあって、見て、で、また少しだったらトレーニングして、っていう、あの、方たちもいます。
Or how about the older woman that is there at the gym?
で、この、こういった、ご年配の方々もおられます。Now,
okay, it's obvious, okay, she's not as huge as the young muscle man, right? But somehow she is consistently there at the gym. She's intentionally exercising and she's staying hydrated, right? And she offers a smile and encouragement to all of her fellow gym goers.
まあ、あのこの写真ですけど、ご年配の女性たちなんてものをおられるんですけども、彼女たちはあの、まあ、この男性ね、若い男性に比べるとあのそんなに体つきがこうすごい筋肉があるわけではないんですけども、それでもいつも必ずジムに行って、定期的に通って、ちゃんとこう意識してどんな運動が自分には必要なのかなと考えながら運動したり、ちゃんとこう水分補給をしっかりしたり、健康に気をつけて、自分の体のことだけじゃなくて、一緒にね、ジムに来てる他の方々にも声かけたり、笑顔で話しかけたりして、あのジムに頑張ってる皆さんのことを励ますような存在というのは女性たちにいます。
Now, likewise, you can probably also imagine the rounded middle-aged man, we will call him. Okay, he's dressed in his exercise clothes, okay, but this is his workout regimen. Okay?
まあ、で3つ目の写真にあるようなことを知ってます。まあ、ちょっとね、太った、中年の男性の方なんてものもいまして、ちゃんとこうスポーツウェアを着て、すごい運動しそうな格好はしてるんですけども、まあ、さっきメジョリーがやったような感じで、なんかあまりこう、真剣にやってるのかなって思うような、方たちもいます。
Okay, now there's always the group of women.That are over there in the corner, okay, week after week. And they're stretching, okay? But we know that their mouths are getting the biggest workout as they sit there and talk and laugh and cackle with each other.
女性たち、方たちもいますね。本当にジムの一番隅っこでずっとストレッチをしてる、まあ、ストレッチしてるのはすごくいいことなんですけども、ストレッチして自分の体の筋肉使われれば、口の筋肉がね、より使われているような、おしゃべりをたくさんしているような方がやってくれます。
And then the gym goer that I love to watch and I love to be right beside me when I'm working out the most is this guy.
で、ジョエさんが一番こうジムにいて、
Now, recently at the gym, God helped me to see a link between gym goers and givers, which will help us to think about God's kingdom coming to our finances and our belongings, and specifically to today's topic, which is tithes and offerings.
でまあ、さっきこうジムに行ってこういろんな形を見る中で、あ、本当にいろんな形がジムに来てるんだなという中で、私たちも捧げる、神様を捧げるということに関しても、あ、本当同じことが言えるのかなということが、あ、メッセージの神様から与えられて、特に今日、神の御国のために私たちの財政に御国が来ますようにというテーマで、私たちの、まあ、毎週の、10分の1献金、捧げる献金で10分の1献金、そして、それ以外の捧げ物、これらについて学ぶ良い、イラストレーションになるかなと思って、ちょっと紹介しています。
So just like there are many different kinds of gym goers with different motivations and fitness levels, and they also have varying levels of willingness to discipline themselves physically.
でまあ、今話してきたようにジムには、ね、本当にいろんな体型の方もいるしいろんな能力を持っている方もいるしいろんなモチベーションに来ている方が本当にそれぞれですで、自分のために自分のこの健康のためにどれくらい意図的にやっているかっていつも覚悟だってこの思いもまた人それぞれです
We also know that there are many people in churches with different motivations for their faith with different levels of spiritual fitness and veryWillingness to discipline themselves spiritually, including in the discipline of giving.
同じようにこうやって言うと私教会に集うと私たちの中にも信仰的にも霊的にもいろんな思いだといろんな熱量で来ている方々がいます。それは捧げる方が捧げるということに関しても本当にいろんな人それぞれ熱量が違ってきてくるわけです。
Now we will come back to this, so don't forget our people here, okay? But first I want us to look at today's text from Malachi 3. So I want to invite you to open your Bibles to that. It's the last book in the Old Testament.
この5つの、ね、種類の人たちの例え、また最後で使うので、ちょっとこう頭の感覚に置きつつ、今日の説教箇所であるマラキ書、の箇所からちょっとこう学んでいきたいと思います。
Even if you got it, if you don't have your Bible, if you have your cell phone, try to open up to Malachi 3.
なので、まあ、お手元にこう 本の聖書ある形で開いてくださって携帯でも構いませんので、マラキ書の箇所を開いてみてください。
Now not many of us have likely heard much preaching from the book of Malachi、so I want to give us a little bit of context
あまりこうマラキ書からのメッセージをたくさん聞いたことあるって、また聞いたことあるって方もおられない、かもしれないので、このマラキ書の背景、文脈背景についてちょっと、ご説明したいと思います。
Right, usually we read Genesis and Exodus and then we whoop, oh, skip over to the Gospels.
旧約聖書いつもね、創世記読んで、出エジプト記読んで、で、福音書みたいな
So Malachi is a prophet, and his name, Malachi, means my messenger. And he likely lived around the same time as Ezra and Nehemiah, who those are also books and people in the Bible, about 100 years after Israel's captivity in Babylon, and about 460 years before Jesus is born.
でこのマラキという人物は、まあ、預言者ですね。マラキという方は預言者です。マラキという名前は、私の使者、私の使者と私のメッセンジャーという意味があります。でこのマラキは、まあ、旧約の、ね、エズラ記とかネヘミヤ記と同じぐらいの、エズラとネヘミヤたちと同じ、時代に生きていた方です。イスラエルがこうバビロン帝国に捕囚された100年後捕囚されて、まあ、またエルサレムに帰ってきて少し経ったぐらいの頃の時代の人物です。だからこれはイエス様が生まれる前の460年ぐらい前の時代です。
Now Israel at this same time had already heard some hopeful prophecies, other books in the Bible, right, from Haggai and Zechariah. They were told that if they would rebuild the templeOf God in Jerusalem, three things would happen. There would be peace and prosperity. The Gentile nations would convert and come to worship the one true God. And number three, the most important one, that God's glorious presence would come and dwell in their midst.
でこの頃 の, このイスラエルの民というのは他の、ね、ハガイとか他の預言者、ハガイという預言者だったりゼカリアという預言者の預言のことを聞いていました。それはというのは、もし、ね、あなた方が神に立ち返ってエルサレムに戻ってそこに神殿を建てるなら、神がその平安と繁栄を与えてくださると約束してくださっている預言の言葉です。また神様は異国の民も神様を唯一の神様を信じるようにしてくださる。それによって、その神殿に神の栄光、神の臨在がまた戻ってくるよという希望と約束の予言が語られていた時代です。
So they've heard these prophecies, but when Malachi prophesies, Israel is discouraged, okay? They're a mess, spiritually and economically.
だからこのマラキが予言したその時というのは、イスラエルのために実は堕落していて、霊的にもまた経済的にももうすぐ落ち込んでいた時代です。
And Malachi tells them, wake up. Okay, he shares six ways that God says that their attitudes and their behaviors are not acceptable, and ways that they need to change before God comes back, before God's return.
でマラキはその堕落しているために目を覚ませとこう予言するわけです。そして、この今の生き方から改めなきゃいけないと6つの、やり方で6つの悔い改め方みたいなことを、説明してくださって、神様の約束のために、それから成就する時のために備えようと言うわけです。
So today's passage in chapter 3 is the fifth of the six ways thatMalachi is calling Israel to change. And I hope that this is going to give all of us here today some insight about our finances and our belongings from God's kingdom perspective.
でそんなマラキが悔い改めを説いていた、説教していた 6つの、やり方のうちは、その3章、5つ目 の, その悔い改めるべき、方法についての箇所になります。次に、ね、この箇所を語られていることが私たちの財政に国が来るための一つのヒントとなればと思います。
So Malachi opens in verse 7 with these words, and this is God speaking directly to his people. He says, Ever since the days of your ancestors, you have scorned my decrees and failed to obey them. Now, return to me, and I will return to you.
マラキはイスラエルの民に神様の言葉を直接このように伝えるところから始めています。マラキ書の3章7節、あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私に帰れ、そうすれば私もあなた方に帰る。
But Israel kind of just doesn't really seem to know what the actual problem is. So there's a back and forthin their conversation, God and Israel, in verses 7 and 8.
イスラエルの民は、その自分たちの信仰だったり自分たちの生き方に何の問題があるのかよく分かっていなかった。なので、神様とその神とのやり取りがあるわけです。
So God identifies the problem clearly. He says in verse 8, Should people cheat God? Yet you have cheated me. You have cheated meOf the tithes and offerings due to me.
そこで、神様はこのように言います。人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗む十分の一と奉納物においてだ。
So he clarifies here what the actual problem is.
ここで神様に何が問題なのかをはっきり伝えています。
Okay, now I want us to pause there and I want to invite you to underlineThat phrase at the end of verse 8. And let's look at that a little bit more before we look at the rest of the passage.
次にここの8節の最後のこの部分に印をつけて、いただきたいと思います。これをもう少し深く、掘り下げていきたいと思います。
I'd like you to notice that God says tithes and offerings.
ここで神様はイスラエルのために十分の一と奉納物ということを言っています。
Now often we think of this as just one big thing, right? We ぼんやりする this thing. But God makes a distinction here between them, between tithes and offerings.
私たちこの十分の一と、捧げ物の献金と、こういったもので、ぼんやり。献金かなっていうふうにこうまとめて翻訳されてしまうんですけども、神様はこれはっきり区別して語っておられるんです。
So what are tithes and offerings?
じゃあその十分の一と奉納物って何なんですか。
Okay, first, tithes refer to a tenth of something that is given back to God.
で、一つ目、その十分の一っていうのは神様から与えられている、私たちが与えられているものの十分の一のことを指すということです。
Tithes are first mentioned in Genesis chapter 14 and chapter 28 when Abraham and Jacob return to God a tenth of what they've received and they've been entrusted by God.
でこの十分の一については創世記の14章28に、登場します。アブラハムだったりヤコブが神様から与えられている、また託されているものの十分の一を携えて神様に捧げているわけです。
And then later God commands Israel to make a practice of the same habit in Leviticus 27, in Deuteronomy 14, and in 2 Chronicles 31, returning a tenth back to God of everything that they have received.
でこの後も神様はレビ記の27章、申命記の14章、歴代史第2の31章で同じこの習慣を続けるようにということを神の民に伝えています。すべて神様が与えられたものを十分の一を携えて神様を捧げに行きなさい。
So three important things to note about tithes from these passages that I would like to encourage you to make note of.
今ここのこれらの聖書箇所から読み取れる十分の一に関しての重要なポイントを3つちょっと紹介します。
Number one, a tithe is not giving an offering. Okay? A tithe is returning to God what belongs to God. He even says in Malachi 3, verse 8, the tithes and offerings due to me.
一つ目は、捧げるではなく、お返しするものであると。神様から与えられたすべてのものの十分の一を携えて捧げに行くという言い方をしたんですけども、そもそも与えられているのは神様のもの、なのでその十分の一を捧げるではなくてお返ししに 行くけどもこの10分の1になります。
So let's change our language and our understanding about that. We aren't giving tithes.
なので私たちもね、こう使っていく言葉をちょっと変えながら私たちの意識もそれと同時に変えていくことができたらと思うんですけども、この10分の1っていうのは捧げるものではなくて、
Winston and Hanmi spoke about ownership and stewardship in their first message, and this is connected with this idea.
So, 捧げるものではなくて、お返しする神様、お返しするも神様のものであったお返しするということになります。で、このことは先週先生のね、ウィンストンさん、トミーさんのメッセージの中にも、この富を所有物とするのか、それを管理するものとするのかっていうのも意識の違いであるということを説明していました。
To give something implies that it belongs to us, right? That we are the owners. But with a tithe, we recognize that that belongs to God. He's just made us stewards of that. And so we are returning to God what belongs to Him in the first place.
こう自分を捧げるという言い方をするという、それっていうのは自分のものであるということが、まあ、暗示されているわけですね。捧げるのは自分のものを捧げる、そうじゃなくてこれは神様のものであるので捧げるではなくてお返しするが現実は正しいと言っています。
Now, number two, tithes are not limited only to money.
でポイント2つ目、この10分の1は、10分の1っていうのはお金だけではありません。
These scriptures specifically mention herds, flocks, grain, produce, wine, olive oil, and honey.So in other words, the things that they have as their daily provisions and also the things that they have as a result of their work.
で、この先ほど出ていた聖書箇所を読んでいくと分かるんですけども、この10分の1っていうのはそのうちには家畜の群れだったり、穀物またはその他の生産したり作られたもの、実りがあったもの、果実だったりそういうものであったり、ブドウ酒またはオリーブオイル、蜂蜜、そういった神様から与えられている、全てのものであるし、それを通して私たちが作った、産物の全てを指します。
So when we're thinking about tithes, it's healthier for us not to consider only what's in our wallets and what's in our bank accounts, but also what's in our homes, our pantriesOur closets, how we use our time, and to what do we devote our attention, our skills, and our effort.
なので、この10分の1は、神様から与えられているものっていうのは何を指すかというと、私たちのこの財布、の中に今入っているお金だったり、銀行に預けている預金だけではなくて、自分たちが与えるこの持ち物、すべての持ち物だったり、時間だったり、私たちの心、能力、労力、ね、そういったものすべて含むその十分の一を捧げていくか、お返ししていくと思います。
And number three, we also learned the double principle of first and best.
で、十分の一のポイント三つ目、最初の、そして最上のものっていうことです。
It's important for us to notice the tithe is portioning out the tenth at the beginning and returning it immediately.The tithe is the first 10%, Scripture says.
聖書の方が書いています。この10分の1というのは、私たちが与えられている全てのものの最初の10分の1であるということです。なので、私たちがこう10分の1を公開するときには、最初の、そしてその最上のものも10分の1を神様にお返ししていくという理解になります。
So practically speaking, when we are establishing our budgets, when we're thinking about our monthly salaries, we take 10% at the beginning from that, and that's what we set aside for God.
なので私たちこう自分の家計の予算だったり、またはこう収入、そういったものを考えるときに、私たちはその一番最初の 10%、 10分の1をこう取り分けて神様にお返しするということになります。
We don't minus our rent and then our utilities and then our food and life expenses and then our savings and entertainment and then say, okay, now I'm going to take 10% of what's left and give that to God.
なので、この、まあ、家計の予算だったり、また収入を見てね、そこから家賃がこれぐらいかかるような、また食費がこれぐらいかかるような、あとはじゃあこれぐらい貯金したいし、これぐらい趣味に使いたいよなっていうものを全部引いた後の、じゃあ残ったからこの10分の1をお返ししようっていうことではないんです。
Okay, because that is not a tithe. That's 10% of what's left over.
なぜならそれは10分の1、神様が与えてくださったものの10分の1ではなくて、残り物のうちのさらに10分の1っていうことになる。
When you think about our time too, right? We don't schedule our work and then schedule our events with loved ones and friends and our house cleaning and chores and then after that say, okay, now I'm going to devote 10% of what I've got for God.
私たちの与えられる時間に関して考えるときも、仕事でこのぐらいかかるようなで、あこんなイベント、楽しいこともしたいし、どっか旅行行きたいし、または愛する人と友達と家族とこのように過ごしたいな、あとそのすねはこれぐらいかかる、家のこと家事にこのぐらい時間かかるような、全部引いた後の10分の1の時間をじゃあ神様に捧げようかということはしないはずです。
That's not a time. That's 10% of what's left over. That's probably closer to 1 or 2%
それはもうこの10分の1ではないなくて残り物の余ったものの中の3で10分の1つまり全体で見ると多分 1% とか 2% になってしまうわけです。
And so connected with that is our first and our best. God specifically commands Israel to go through all of their sheep, to go through all of their food and wine and select the very best and give that to God.
この最初のそして最上の原則から見ていくと、この時ではね、飼っていた家畜の羊たちの全てを見て、また持っている与えられている食べ物の全てを見て、そのうちの最初の最上のものを神様にお返ししていくっていう、ことがされていました。
So not our leftovers and our cast offs, right? That's not the tithe.
なので私たちのこの残り物とかだけね、余っていらないから、楽の中から捧げる、お返しするものではない。
And why, church, this is important? Because the last, the leftover, the cast-off is not a response of love. It's just trying to squeak by for an obligation.
なぜこの理解がとても大切になってくるかというと、この最後に余った残り物の本当にあまりいらないようなものの中からお返しするっていうことは、愛によってのお返しではないからです。それはなんかしなきゃいけないから、いやいや最後に取ってたものをこうじゃあこれぐらいっていう、そういうメンタリティー、マインドセット、考え方が背後にあるからなんです。
A tithe is an act of obedience, a sign of faithfulness, and an expression of trust.
その10分の1っていうのは、従順さによる神様に対する従順さによる行いであって、また神様に対する忠実さの印であって、また神様に対する信頼のその形にした表現であるということです。
This is important, so I'm going to repeat it again. A tithe is an act of obedience, a sign of faithfulness, and an expression of trust.
10分の1っていうのは従順さによる行い、また忠実さの印、
It's willingly following a baseline for what God has commanded and asked. And it's a recognition that God has provided above and beyond what we personally need, and our belief that God is going to continue to do so because that's who God is.
これがまあ神様に従っていくときの本当にまあベース、基準、最低限のラインになります、これっていうのは神様が私たちに本当に私たちが必要としている以上に与えてくださるお方なんだということ、そして神様は必ず、必要な時に備えてくださるお方なんだということを私が信じる、その信仰の証でもあるからです。なぜなら神様は本当に備えてくださるそういうお方だからです。
The goal is not obligation, it's love. AndThat is also connected with the idea of offerings.
この10分の1をお返していくその動機は義務感だったり、こうなんかしなきゃいけないものっていうものではなくて、愛によってそれをお返しするようになっていけること、それが私たちが目指すべき、信仰の霊的な姿勢になります。
Now an offering is what we give to God.
でこの、愛による姿勢っていうのは奉納物の方にも関係してきます、今度のこの奉納物は今度は神様にお捧げするものになっています。
In other words, after the 10% has been returned to God, an offering comes from that 90% of what we have left. That amount is not decided, okay? That 90%, it technically still belongs to God, but God has allowed us to steward that.
まあ、この、10分の1を取った後 の, この 90% も、まあ、厳密には全て神様のものではあるんですけども、この 90% は私たちに委ねて、自由に使ってよいよっていうふうに神様ということで、神様は私に、まあ、その管理を委ねてくださっている部分になります。
Yeah, the difference is that God allows us to freely use and to choose what we want to do with that 90%. And so an offering is saying, hey, I'm going to take some of thisthat I have left and give that as an additional one to the one whom I love.
So, この託されて管理を任されている 90% に関しては、じゃあ私はこの私が最も愛する方のためにこうやってお授けしていきたいと自由に使えるようになるわけです。
Now, let's think here a little bit about romance, okay? We proactively seek ways to spend time with the ones that we love. It doesn't have to be romance. It can be with parents or friends too, right? And we try to say things and do things to show our love for them and to give them the best because they're the ones that we love. It's no different with God. If we truly love God, we're going to seek ways that we can express that love actively to Him.
これってそう神様に対してももちろん同じことなんです。私たちが本当に心から神様を愛しているなら、もうできる限りその神様に愛を表現したい、って思うのがまあ自然なことだと思います。
So the offering is an act of generosity, right? It's a sign of gratitude and an expression of love.
なので、この奉納物っていうのは、寛大さ。によるこう課題であることであり、感謝の印であること。
Again, let me repeat that.
そして愛の表現であるということです。
An offering is an act of generosity, a sign of gratitude, an expression of love. Compare that with tithe.
で、そうですね、先ほどの十分の一と比べるとちょっと違ってくるんですけども、奉納物というのは寛大さによる行いであり、感謝の印であり、また愛の表現なんです。
When someone that we love doesn't spend the time with us that we need together, when they don't pay attention or speak those affirming words to us, when they don't express their affection or give a gift, don't we feel sad?
なんかこう、私たちがこう愛する方々と時間を一緒に過ごすときに、いや、なんか自分たちあんまり一緒に過ごす必要ないじゃない。あまりこう注意を注いだり、なんか他に、お互いにね、肯定する言葉をかけ合ったり、ね、またこうハグしたり、そういうことをかけ合ったり、そういうことを別にしなくてもいいんじゃないっていう関係、まあ、寂しい関係になってしまったら悲しいですよね。
So in Malachi 3:8, that's the tone that I imagine God has when He's saying to the ones that He loves, "Don't cheat me."
なのでこのマラキがね、イスラエルのために語っていた3章8節の、語り口調っていうのはそういうことだったと思います。神様のものを盗んではいけないよね。私たちそうじゃないよねっていうことを言っていたんです。
Okay, so going back to our gym illustration, I think that we can easily also fall into attitudes, patterns and habits in how we give.
今最初にちょっと言ったジムのね、例えイラストレーションに戻りたいんですけども、この私たち神様に、 まあ、大切なあり方、まあ、させるものも物、10分の1、そういったもののあり方って、まあ、習慣化されやすい、あまりこう続けているとあまり考えずにこうやっていくものでもあると思います。
So one of my questions for us is this.If giving is an act of worship, if it's a spiritual discipline, which person at the gym that I just shared with you reflects the attitude, the pattern, or the habit with which you personally are giving right now?
なのでちょっとここで皆さんに考えていただきたい質問が、まあ、この捧げるということ、まあ、お返しすること、そういったことが、まあ、礼拝や礼訓練であるなら、そのことに対する皆さんの態度、方法、習慣、これらは最初に話すジムの例えの中のに出てきてもどの人物に一番近いでしょうか、当てはまるでしょうか。
Are you like the young muscular buddy buddy?
あの皆さんはこの、ね、若いのマッチョな男性です。
This person has a lot, okay, and they give a lot. As their experience, as their knowledge, as their salary increases, or even as their time increases because of stage of life, what they give and how they serve also increases together with it.
このこれらの方というのはたくさん持っていて、そしてたくさん捧げています。持っている分だけ与えられている分だけより多く捧げ、多く使えると、しています。経験値がついたり、ね、知識がいろいろこう蓄え、積み重なっていったり、まあ、与えられるこう給料が、ね、増えていったり、または、まあ、ライフステージによってこう時間が、ね、余裕ができたりしたら、それ増えた分だけそのためにこう用いていく、お返ししていく、捧げていく、それが彼の
As Hongni said, it's not increasing our living, it's increasing our giving, right? So the more you have, the more you give. You're, with those growing muscles, they're growing bigger and stronger the more you give.
Hongni さんもね、あのメッセージの中で言いました。あの私のこう収入がよりこう増えたとき、私が与えるものがこう増えたときに、私たちが上げるべきなのは生活水準ではなくて、捧げるものの水準ですと言っていました。なので私たちが与えられれば与えられるほど、捧げていくことで、成長できている、成長することもできるということを言っています。
Are you like the older woman at the gym?
または皆さんはご年配の女性のような遊んで、どうでしょうか。
Maybe what you give and how muchyou give is not as big in comparison in time or whatever to the big muscle giver, but it's consistent. Every week, it's intentional. It sustains the ministries of the church, and it encourages and even inspires others in the church family to do so too.
この方々というのは、まあ、先ほどの男性のようなように、出せほどこうたくさんの、ね、トレーニングをするわけではない、たくさんのものをこう捧げていくわけではないんですけど、それでも、ね、安定してこう一貫して、捧げ続けたり、またそれを基本的に行っていたり、それを捧げることでこう教会の働きが維持されていくということになります。または自分が捧げるだけではなく、捧げる姿、態度、姿勢を通して他の人にもこう良い影響を与えていくような存在です。
So or maybe you're like this middle-aged guy.
またはこの、ね、ちょっと小太りの中年の男性のようでしょうか。
This person gets dressed up in the giving exercise clothesOkay, but there is not much purpose or plan to their giving.
この方というのは捧げるような格好はしているんですけども、こうあんまりこう計画性がなかったり、目的を持ってないでこう捧げている。
This person lacks enthusiasm, and they give because they feel like they're supposed to, like they're expected to do that.
この情熱もちょっと不足してしまっている。なので、なんかしょうがないから、仕方ないから捧げるっていう感じです。
Or they sign up to participate or to serve after the pastor asks them to do it or somebody personally invites them.
でこの、まあ、教会で、ね、いろんなこう働き、福音を伝える働きのがあるんですけども、それそういったものにもね、あの何回こうお願いされたり、何回こう誘われて、ようやくじゃあ参加する、自分から自主的に何かをするというよりは、周りがこう言ったのでこう受け身的に、参加するというような感じです。
So these guys, they have the means to give, they have the means to serve in some way and to participate, but they are the ones who just like kind of open the wallet and then they just like randomly throw in a 1,000 yen bill every once in a while.
なので、この人たちっていうのは、捧げるものがないわけではない。ちゃんとあるんですけども、あまりこう深く考えていないので、まあ、献金に関しては言えばこう、ね、月に1回くらい、まあ、気まぐれに1000円くらい、ポンと投げるような、捧げるようなあり方です。
Okay, what about the talking group of ladies in the corner? Is anybody like that?
では、ジムの、ね、隅に、
These people in principle will attend worship or other activities and they'll participate and serve as long as it doesn't conflict with anything else that they've got going on.
この人たちというのは礼拝だったりするとかイベントにね、ちゃんと参加はします。ただ、自分の計画、自分の都合に合わない、それに沿うなら、礼拝にも来るっていう感じです。
These people are positive, okay? They're lots of fun, but they choose whatever requires the least effort, the least personal sacrifice, in order to serve or give.
この人たちのそう、まあ、参加はしたりこう捧げることもするんですけども、最小限の努力、最小限の犠牲の上でこう捧げていく、できるだけ自分たちが楽しんだり、交わり持ったり、自分たちがこう楽しむことが優先になっていくか。
These people walk up for the offering and sing I surrender all and then they give their coins and leave all of theirbills in their wallet so that they can go out to lunch after worship and have fun all week with
everyone. まあ皆捧げ祭りこう全てをあなたに捧げますってこう歌いながら賛美しながら最後皆さんま余ってる数十円数百円をポンって入れて、まあ、席に戻って午後その午後だったりその週の間はすごいねちょっとこうおしゃれなカフェに行ったりあのこう美味しいごちそうを食べてこうするっていうそういう、
Or maybe some of us are like the cell phone watcher.
または、この、携帯をよく見ているような、方はどうでしょうか?
This is the person who has a consumer mentality. They are really excited about all the great things the church is doing and all of the encouragement that they can receive from the church. They show up, but they're not giving, they're not serving, they're not contributing.In any specific way.
この人たちは消費者メンタリティ、消費者メンタリティというものを、持っています。教会が、ね、こういろんな活動だったりこうイベントを開くときは本当にいいね、素晴らしいねと言って、まあ、そこに いるんですけども、なぜ来るかってこう自分が何か受けられるため、何か自分が何かをこう受けるために来る。なのでこう自分で進んでこうなんかそのイベントのため、全部活動のために、捧げたり、奉仕したりするわけではなくて、自分がいい思いをするために来るというそういう、感じです。
Now, I want to be sure that none of you misunderstand me this morning. Any illustration has limitations. And so I really want to be careful and say this, that our worth is not connected with whether or how much we give and serve. I want you to make sure you don't mistake that.
で、まあ、できるだけこう分かりやすいイメージしやすいこう例えを用いて、ね、話してきたんですけども、ただその例えイラストレーションというのも限りがあるのでちょっと誤解がないように伝えておきたいのは、まあ、一つはこう私たちがこう捧げるかどうか、またはそれをどれぐらい捧げるかどうかで私たちの価値が決まるわけではない。
And in the church there's always going to be people and should be peopleWho their way of giving or their way of serving takes on a different form because the kingdom of God is also for the poor and the weak and the marginalized.
So, なのでこう捧げる さん稼いでる人が偉いとか、たくさん稼いでる人が偉いとか、そういうのはまず伝えたいことではないということであるのと、あとは捧げること、例えば奉仕使えることというのも本当に、いろんな形があります。分かりやすい形もあるわ、よく目に見えづらい形っていうのもあるわけです。でも神の国というのはそういう多様性を持ったものであるということも覚えておきたいと思います。
But what I hope that this illustration does is it helps us think about specifically our attitudes and our behaviors in our giving and in our serving and demonstrates honestly our level of engagement and interest in the kingdom of God and our level of love for God.
なのでこの、まあ、例えをいろいろ話してきて、自分たちがこう向き合っていきたい方法というのは、まあ、あこれあの人だねとか自分以外の人に当てはめるんじゃなくて、自分自身は神様に対してどんな姿勢を持っているだろうか、どんな信仰の、そう姿勢を持っているだろうかということをこう自分に問いかけて、自分自身神様と向き合っていく、そしてこう神様、神の御国のため、神の御国の働きのために、私たちは自分たちはどういう、どのようにこう神様に愛を捧げているだろうか、注いでいるだろうか、そのことと向き合うためにちょっとこう用いていただけたらと思います。
And regardless of which one of these people reflects your current, self, the more important question is, who do you want to be? And are you willing to allow God to help you to be?Who you want to be, and ultimately who God wants you to be.
Yeah, 今自分たちが、ね、この中の、ね、誰に当てはまるかということよりも、今がどの人物に当てはまるであれ、この先自分はどんなものになっていきたいのか、どのように神様によって変えられていきたいのかを求めていくことが大事であり、また神様は私たちにどうなってほしいのかって思うこと、思っておられるのかをこう求めていくことも、大事なことです。
And this is where we discover God's promise. It's a lovely promise back in Malachi 3, verse 10. God says, I will open the gates of heaven for you. I'm going to pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Hold it. Try it. Put me to the test.
そうですね。自分たちがそうどうなっていきたいのかが大事であって、そうなっていくために自分たちがどれほど自分たちをこう明け渡していけるかということがすごく大事になってきます。でここでこうマラキがね、お話しの御言葉がによってこう神様の約束が書かれています。マラキ3章10節、こうして私を試してみよ、万軍の主は言われる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみようというわけです。
Now in the season of Lent, we read the story of Jesus in the wilderness, and Jesus responds to the devil and says, don't put your God to the test, right?
で、今、受難節の季節にあってこう、まあ、イエス様がね、洗礼を受けられて40、その後40日間こう悪魔と、荒野に出た悪魔とこう、まあ、対決をする、試練に遭うという場面があって、そこで、イエス様はね、主を試みてはいけないということをちゃんと言っているわけです。
But there, Jesus is talking about us putting God to our self-centered tests. Whereas here, God is saying, put me to a God-centered test to see who I am and what I can do and won't do.
ただそこでこう言ってることとここでのこう違いっていうのは、こうイエス様が言っていたのは、あなた私たちのこう人間の視点、私たちが中心にある考え方で神を試してはいけないということを言っています。それに対してここでは、神様が中心であることにおけるため、神様が中心の目的で試すのは良いということなんですね。
So God is saying, try it. Try to be as lovingly generous as possible. Test me and see, can I really outgive you? See if I will keep my promise, not only to provide for you, but to provide for other people through you.
なのでそう、私たちの都合で私たちの好きなように神様を試してはいけないけども、神様がどのようなお方であられるのかを神様が示してくださる、そのためには神様、私を試してみなさいってこう言われるわけです。私たちを試す、時に神様は必ず寛大に備えてくださる。私たちのためだけではなくて、私たちの周りの方々にこうその祝福を分かち合うために神様は必ず与えてくださる。それを私たちは知るためには 試してみようと神様に言われるわけです。
Now some people say, wait, the tithing, isn't that the old covenant? Isn't that the Old Testament system? So we're not bound by that anymore.
ただ、まあ、ある方々は、ね、この10分の1っていうのはこの旧約聖書の中の、ものであって新約には出てこないので、今の私たちには適用されるんじゃないかという考えもあるんですけども。
Yes and no.
まあ、ある意味そうであって、またある意味違うわけです。
The New Testament is not the fun hook that we get to take out and use to excuse our spiritual laziness or our lack of love.
この10分の1は新約の生きる、ね、新約の時代を私たちは適用されないんじゃないかということというのは、まあ、自分たちの霊的なこう怠惰だったりこう、まあ、捧げなくてできるだけ捧げなくていいようにするための口実として用いるものではないんです。
Walking with Jesus and empowered by the Spirit, that living the New Testament is always a higher calling. It's always going further because it's by the power of the Spirit and out of the motivation of love.
旧約聖書の時代では10分の1ってこう規定がされていました。ただ新約の時代を生きる私たちは聖霊によって力づけられてイエスの弟子として救いを預かって救いに授かって救いを授かってこう今生きている。そんな私たちにとっては新約の時代に生きる私たちは旧約の規定よりももっともっと基準が実は神様が求めておられる基準というのが高いんです。
So in Acts, the early church sold everything that they didn't need and gave that to the poor, right?
なので使徒の働きの序盤にはこう使徒たちが共に集まって救われた者たちがたくさん、共に集ってそして自分たちのものを全て、分かち合って、捧げて分かち合ってお互いの必要を満たしていたという箇所があります。
So God's kingdom coming to our finances, coming to our belongings, means that God is providing enough for everyone, and He provides for those in need through those who have, because He gives more than what we need to funnel through us for others.
なのでこの財政に神の御国が来ますように私のこう持っているお金だったりこの持ち物の使い方に御国が来ますようにということはどういうことなのかというと私たちがその与えられているものをこう互いに分け合って必要あるものがちゃんとその必要が満たされて余分に持っているものはその必要あるもののために分かち合っていくそれが行われていく成し遂げられていくことなんです。
This is what Paul means when he writes in 1 Corinthians 9:6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you've decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, because God loves a cheerful giver. Verses 6 and 7.
それがこうパウロが第2コリントの手紙の9章6節から7節で、伝えようとしていることです。パウロは言います、私が伝えたいことはこうです、わずかだけ巻くものはわずかだけ借り入れ豊かに巻くものは豊かに借り入れます。一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してください。
But not reluctantly or under compulsion, Paul is not saying here, okay, let's not talk about giving, okay? Because we don't want to put pressure on people and make them feel uncomfortable.
まあ、いやいやながらでなく強いられてでもなくこういうわけです。でもそれっていうのは、じゃあこの献金とか捧げ物については、あまり触れない方がいいね、あまりこう教えない方がいいね、そうするとこうプレッシャーになっちゃうし、ちょっとそれでこう居心地悪くなっちゃう、強いられちゃう、いやいやになっちゃう、だから教えをしない方がいいねっていうことではないんです。
Sometimes people in the church, especially pastors,and leaders want to avoid talking about it because they don't want to be held accountable themselves. That's uncomfortable. And so they also don't want to hold other people accountable for that.
でまあ、教会によってはまた教会のリーダーたちによっては、ね、この、献金を捧げるということに関してはあまりこうメッセージしない、教えないということをしている、方たちもいます。なんていうか教えるということは自分もしなきゃいけない。あ、それはちょっとあんまり嫌だから 教えることをしないということ、そういう傾向もありますし、また教えることでこうその他の人たちにこうプレッシャーを与えるのを嫌がる方たちもいるわけです。
Now, Paul is challenging the church to give, to do it regularly and to do it most generously.
ただパウロはここで私たちに、ね、あのチャレンジ、しているわけです。この、捧げるということをちゃんとこう向き合って、しかもそれを簡単に、私たちでしていくべきだということを教えています。
So Paul in verses 8 and 9 of that same is echoing God's promise from Malachi because he's experienced it himself and he says it. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it's written, they have freely scattered their gifts to the poor.Their righteousness endures forever.
パウロは大胆にこのことを語っているんですけども、それはなぜかというと、パウロ自身実際にこう捧げて、そして与えられて、与えられて備えられるということを経験していたからです。なのでパウロはこのマラキ書や言葉を用いて、次のように語っています。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠にとどまると書かれているようです。
And ultimately, Paul is pointing us who follow Jesus in verses 12 to 15 to the very reason why we willingly and joyfully surrender our finances and our belongings. Why we surrender our lives to the purposes of the kingdom of God. Because he says, this service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but it's overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which you've proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ.And for your generosity in sharing with them and with everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for His indescribable gift.
パウロはそうですね、私たちが捧げることだって、私たちをお返ししていくことが、その行いが重要というよりは、それを私たちが喜んでできるようになって、それを通してイエス様に従っていく、それにこうイエス様のことを指さしているわけです。12節から15節にこのこうあります。なぜなら、この奉仕の務めは、生徒たちの欠員を満たすだけでなく、神に対する多くの感謝を通してますます豊かになるからです。神に対する多くの感謝を通してますます豊かになるからです。この務めが証拠となって、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、自分たちや全ての人に惜しみなく与えていることを理解して、彼らが、ね、神を崇めるでしょう。そういうふうになるでしょう。そして彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた神のこの上なく豊かな恵みのゆえに、あなた方を慕うようになります。言葉に表せないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。
They will praise God.
彼らが、神様を、賛美するようになるわけです。
Let's pray.
しましょう。
Loving and generous God.
愛に満ち、そして惜しみない、寛大な神様。
Thank you for all that you give to us.
あなたが私たちに与えてくださっているすべてのものに感謝します。
Thank you for all that you want to give through us as well.
また私たちに与えることで、託すことで、それを他の方々にも、他の方にも分かち合いと思っておられることにも感謝します。
Help us, Holy Spirit, to have the courage to test and to see God opening those windows of heaven and pouring out a blessing so great.Through us, but to bless others.
聖霊様どうぞ、神様がいておられるように、窓から天の窓を神様が開いて、そして、たくさんの祝福を私たちに、そして私たちだけじゃなく私たちの周り の方々にも、分かち合っていくことができるように、それを私たちが信じて、信じていくことができるように助けてください。
We pray that you would use us in a way so that all people will turn to praise and give thanks and glory to you, God.
そして全ての人がその姿を見て、私たちの姿を見て、神様に栄光を返し神様に感謝をさせていくようになるようにどうぞ私たちを用いてください。
And as Jesus taught us, so we pray, may your kingdom come and your will be done here on earth just as it is done in heaven.
なので私たちはイエス様が教えられた通りこのように、祈り続けていきます。御国が来ますように、御心が天で行われているようにこの地でも行われますように。
And we pray that your kingdom will indeed come to our finances and our belongings and to our very lives so that all may know and receive the love of Jesus Christ and choose to follow him.
私たちのこの財政、私たちのお金の使い方、私たちの持ち物の持ち方、その上に神様あなたの御国が来ることを私たち切に祈り求めていきます。それによって多くの人がイエス様を知って、そしてイエス様を愛してイエス様に従っていくようになるためです。
Christ, we pray.
イエス様の名によってお祈りします。
アーメン。